皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって服選びスタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、昨日は6時半頃に朝家を出て帰宅したのが、夜の11時過ぎでした。そんな昨日は静岡県の浜松まで、はい、手帳のワーク会に行ってきました。これ何かっていうと、手帳の種類がまず、フォーカス8手帳って言って、店頭では販売されていない、オンラインのみで販売されている手帳です。で、他の手帳と何が違うかっていうと、中身がめちゃくちゃフォーマットが可愛いです。うん、あと外も、本当に空張り展開がたくさんあって、B6 サイズと A5 サイズの2サイズなんですけど、もうめちゃくちゃとにかく可愛いです。私、手帳って実はヘビーユーザーではなく、長い間使ってたユーザーではなく、このフォーカス8手帳と出会って、それしか使ったことないんですけど、もう書店に行った手帳、書店で見た手帳の、なんか、つまらなさ。うん。どれ見てもフォーカスに勝るものはないなと思っていて、うん、そこがすごく魅力的。あと中にね、ワークがたくさんあるんですよ。なので、こう自分を見つめるっていう点でも、こう入り口がすごく広い、うん、そしてハードルがすごく高くない、うん、入っていきやすい手帳でめちゃくちゃ素敵です。で、この手帳との出会いのきっかけは、もう、インスタ広告です。インスタ広告。はい。2年前、3年前、3年前かな。はい。なんだっけな、アンニュイグリーンっていう、エメラルド、くすんだエメラルド、くすんだっていうか、まろやかなエメラルドって感じ？うん。の、広告が出てて、この手帳かわいいじゃんっていうので、なんかそういう、その手帳持ってて使ってる自分に、もう純粋に憧れて始めた感じ。です。うん。なんか私って物を始めるときってそういうときめきが多いですね。あ、なんかかっこよさそうみたいな。マラソン、なんか、地元のね、マラソン最近走ってるんですけど、年1で3月に。なんかマラソン大会出てる人がかっこよくねみたいな感じの思いつきで5キロ走っちゃうみたいなテンションの人なので。なんで、ときめき、あ、なんかかっこいい、楽しそう。で、何でも入る。手帳もそうでした。で、あやかと、お前はファッションの人だろうと、またなんか関係ない手帳とか話し始めるのか、始めるのかって感じなんですけど、すごいね、昨日のワーク会で、やっぱり私がファッションを通じて発信してることって、正しいだろうなと思って確信したので、今日はね、その話を中心にしていきたいと思ってて、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、うん、ただね、私今言った正しいとか正しくないっていう言い方すごく好きじゃなくて、うん。自分の中の納得感、そう、納得感が強まったって感じ。うん。じゃあ、話していきたいんですけど、まずね、やっぱりその正解っていうのは、さっき言ったように納得感で、自分の中にしかないっていうこと。で、私は、外に正解を求めたら、どんなことが起きるかっていうのを一つファッションで感じて体感してきてるんですよね。もうね、前提として、そう、これ昨日、フォーカス8の、はい、フォーカス8作ってる高子さんも言ってたんですけど、もう、他者の正解、世の中の価値観、情報、うん、思いっていうのが、もう溢れ返ってるんですね。もう、この SNS。とか、そう、もういろんな情報をいろんな人が出せるようになって、インスタもそうですけど、本当にいろんな、そう、意見、考えが、そう、もう本当に出回ってるんですよ。で、もう受け身の状態で SNS 見てたら、もうどんどんどんどん絶えずそれがまず流れ込んでくるっていうのが、私たちに今置かれてる状況なんですね。で、私たちって、多分その状態にこう自然と疲弊してってる、すり減ってってるんですよ。SNS 見た後の、なんか疲労感とか、なんか自分ってこれでいいのかな？なんか自分って間違ってるのかな？自分が悪いんじゃないか？っていうなんか 不安感っていうんですかね。なんだろう、他者の思いとか情報の海を今自分一人で自力でなんか一生懸命泳いでて泳いでて、もうでも全然進めない、どうしよう、沈んじゃいそうだよみたいな感覚かな。そう、なんかマジでみんなしんどそうに泳いでるっていうイメージ、私はそういう印象がありますね。で、これ日本人の価値観っていうのもあると思うんですけど、そうだから情報に揉まれてるのと、あともともと人にめっちゃ気遣いできるじゃないですか、日本人って。だから他者を優先するんですよね。そう、周りはどう思うだろうとかね。で、そういうもともとの国民性プラスこう SNS 情報の社会っていうところで、本当になんかね、生きづらさが増してるんじゃないかなって思ってて、で、そんな中でこうどんどん自己決定も奪われてるんですよね。そう、服もそうだと私思ってて、その SNS での誰かインスタグラマーが紹介したものとか、そう、これが今人気があるとかで、そう、なんとなくで選んで、で、本当にそれでクローゼットにしっかりこう馴染んでいくのかなっていうところ、うん、が一つある気がしますね。で、この状態が続いていくとどうなるかっていうと、その自分の本当にやりたいこと、服だったら本当に着たいものとかですよね。うん、日常生活の中でも、なんか仕事や家族のこととか、いろんな人との人間関係がある中で、こう自分の思いが見えてこないとか、本音が見えてこない。で、それと、こうずれたような決定をどんどんしていくと、人って自然にモヤモヤが溜まっていくんですよね。うん。こう、不安だったりとか、不満だったりとか、っていうのが溜まってく。うん。で、それが私の場合は爆買い、服の爆買いで分かりやすく現象が起きてたので、なんかそれを究明するので、まあ、この結論に至ってるんですけど、うん、なんか、だから、もやもやしちゃうなとか、今自分のこと好きになれないなとか、なんかワクワクしないかもしれない。希望が持てないかもしれない。なんとなくで毎日が過ぎていくんだろうな、うん、みたいな感覚っていうのは、多分、そう、他者の意見とか考えとかにも飲まれて、そっちを優先してて、自分の本当の思考とか感覚っていうのが、見えてない。うん。一つの、まあ、ちょっと SOS って言うと極端かもしれないけど、モヤモヤは私はそういうサインだなって思ってます。でね、自分のそういう気持ちを、うん、考え、自分の正解とかを、外に求めた結果、自分はどんなことが起きたかっていうと、あれですよね、イメコン16回受けたことにつながりますよね。あれって、そう、イメコンのスペック、うん、春夏秋冬とか、そうそう。うん、特にそうだね、4シーズンのカラーチャートのイメージが一番強かったかな。で、結局4シーズン全部出ちゃったから、振り回され振り回され、うん、お金のもう時間もめちゃくちゃかかり、自分の納得感にたどり着くまで。だから、そう、イメコンの結果自体に答えがもうそのままそっくりあるって、もう何回もこれ話してきてるんですけど、今までのラジオで。っていうのは、うん、やっぱりすごく、なんだろう、うん、時間とお金の損失がめちゃめちゃでかい。もっと、それの正解は自分の中で掘ってかなきゃいけないっていうところ。で、さらに、ブランドとか、あと金額とかでも私は自分の正解を求めようとしたんですよね。もうこのブランドにどっぷりハマってれば正解みたいな。価格帯はこのぐらいのものである。1万円ぐらいとか。そういうふうに自分にお金をかけて服選びしてることに正解があるとか、本当に、そう、外に外に、答えを求めてきたんですよ。で、妊娠してからファッション迷子が始まって、もう10年ぐらい。で、イメコンも最初に受け始めて、まあ7年ぐらい経って、うん、自分で気づいたのが、なんかそういう、なんかイメコンの結果っぽい、スペックっぽくない中で、本当に自分の快不快ってなんだろうって、着たいファッション、心地よさ、本当に着た時の感情とかって何なんだろうって、そこで初めて思ったんですよね。うん。なんか今まではこうあるべきみたいな。ブルベ冬ならブルベ冬みたいな イメージがすごく強かったんだけど、初めてそこからフラットに、しかもね、自分は妊婦さんですとかママですとかそういうの置いといていったんね。まあ、機能性とかもちろん大事なんだけれども、なんかそういうイメージ、妊婦さんとかママさんとか先生とかいうイメージとか、なんとかであるべきとかも全部置いといて、本当に自分は心地よく着たいものは何だろうっていうね。だからね、まずね、こう、もやもやとか不快とか違和感のセンスはめっちゃ大事にした方がいいと思います。うん。あ、なんかこれ違うのおかしいなって絶対合ってるんで、イメコン的な視点としてもそれは。うん。似合う似合わないとかの視点でも、やっぱりね、似合わないものは絶対に人は好まないので、好むものには何らかの理由が絶対にある。うん。理論的にもそう思うんですよ。だからやっぱりね、違和感とか自分の感度ですね。うん。もちろん好きときめきも大事だけど、違和感の方がまずはキャッチしやすいから、なんかそこはね、大事にした方がすごいいいかなって思います。なんかそっから自分の服選びっていうののなんか霧が一気に晴れてきたような感覚がして、うん、すごい楽になりましたね。うん、なんか迷いが一つなくなってきたっていうか、軸ができてきたっていう感覚はあって、でね、手帳の話に戻すんですけど、高子さんが言ってたんですよ。いろんなね、製品がフォーカスエイト手帳から出てるんですよ、手帳以外にも。で、まず、ジャーナリングのノートがあるんですけど、そう、ジャーナリングブック、そうそうそう。なんか、まあ、とにかくジャーナリングをして、自分の普段のフラットな思考をどんどん出していきましょう。フラットな思考っていうか、もう頭の中に、今こうやって私が喋ってるみたいな感じの頭の中の言葉、うん、あーなんかもう今日超眠いわ、みたいな、月のフォーカス、頑張ったな、あーなんかいろんな人に会ったな、なんか楽しかったな、みたいな話のやつを、ガンガンガンガン頭の中のものをそのままバーンって出していくっていう一つジャーナリング。して、で、その後、ワークブックがあるんですよ。ネクストステージブックっていう。そう、ワークブックで、こう、自分の望むことを掘り下げていく。うん。生き方とか、未来とか、本当に自分が望んでるものは何だろうっていうのを掘り下げていく。で、その後に、ブレストノートっていう、自分の考えを深めるノートがあって、それで、ワークブックで、問われた問いについて、自分で深掘りしていくんですね。うん。ブレストでわーって、まず自分の意見を合ってる、間違ってる置いといて、うわーって出して、うんで、その、隣のページ、右のページに書いて、で、左のページに、それから自分が気づいたこととか、じゃあ実際に大事な価値観とかってなんだろうなっていうのを、こう、結論付けていくっていうか、まとめていくみたいなノートがあるんですけど、で、それで、あ、じゃあこうしよう、ああしよう、こういう、なんだろう、人生にしたいからとか、今こういうことが自分はもやもやしてるから、こういうふうにしていこう、みたいなものを、最後手帳に落とし込んで、うん、終わるっていう、ちょっと手帳については、ちょっと時間の尺上まだここではあんま語らないんですけど、そうそうそうそう、うん、なんか、だから、そう、本当に自分の声がみんな聞こえなくなってる。うん。し、じゃあその中で自分のどうやって舵を取ってどう海を泳いでいくのか。で、自分の中で海を泳いでいくための、なんか絶対最適解があるんですよ。うん。なんか人によってはジェットスキーだったりとか、あとはなんだろう、こう、誰かのバナナボートに乗せてもらって、こう、誰かにジェットスキーで引っ張ってもらうとか、うん。まあ、浮き輪に乗ってふわふわと、なんかこう、漂いながら進んでいくとか、そう、絶対ね、自分が海を泳げるための、乗り切る方法、乗り切り方の、そう、乗り物があるんですよ。そう、でもその乗り物にたどり着くには、そうやって自分の思考や感覚を、まず言葉にしていくしかないんですよね。そう。で、まあ、人によってはその入り口がそうやっては手帳だったりジャーナリングだったりするわけだけれども、やっぱり手帳とかジャーナリングってハードル高いんですよ。自分の言葉ってなんて書いていいかわかんないとか、なるじゃないですか。でね、その入り口が私ファッションだと思ってるんですよ。そう。服の手に取って、で、着てみて、快不快、うん、違和感に気づく。私は自分の感覚を、そう、研ぎ澄ますのはそこから始まるかなってすごい思ってて、そう。だから自分と向き合って、そう、自分の感情とか思考をキャッチして、じゃあ自分はどうしていきたいかなっていう意思決定をしていく。そう、その練習がめっちゃファッションいいなってマジで思ってるんですよ。そう。だから、私は、そう、ファッションやってるんだと思います。ね、ファッションってめっちゃ自己決定じゃないですか。しかも自分のその選んだものが、こう、見せますよね。表現になるじゃないですか。こう、しかも誰かへのメッセージになるんですよね。そう、繋がるんですよ。その、服を通じて、誰かとコミュニケーション取ってるんですよ。そう、そう。 だから自分とのコミュニケーションであり、他者とのコミュニケーションですよね、ファッションって。で、こう、表現は無限だと思うんです、私は。あら、めっちゃいいなって思いますね。いや、その生活の中で何気なく手に取ってるものって、絶対意味あるから、本当に。絶対ファッション、その装いに何かしらの心理とか、もちろん機能性とかね、いろんな理由なんですけど、あって、絶対ね、自分に対して大きなヒントくれてるんですよ。そう、なんかそういうのをね、一緒に考えていって、で、かつ、そう、着るものって本当にいろんなメッセージを自分にもくれるから、こう、ポジティブなね、メッセージを自分に与えてほしいんですよね。安心できる中でね、安心できる中で、そう、変に個性追求しまくって安心できない、そわそわしちゃうとか、やっぱそれは違和感なので、いやー、マジファッションの可能性って無限大だと思いますよ。手帳とかジャーナリング私もちろん大好きだし、そうそうそう。で、こう自分の思考を言語化する練習をこうやってしてきたから、ラジオでこうやって垂れ流してるわけですけど、なんかもう、素敵な未来しかないですね。ファッション。もう無限の可能性しかないと思う、本当に。ね、そんな風に思って、そう、でもごめんなさい、今日ね、もう本当に23時過ぎで、寝たの12時ぐらいで、普段10時ぐらいで寝てるんで、10時半ぐらいかな。なんか、思考整わない中、もうめっちゃダラダラ喋っちゃった。そう、喋っちゃって申し訳なかったんですけど、そう、でもね、足りないものはまた喋りゃいいんですよ、いくらでも。あ、もっと簡潔に喋れたなっていうのは、また後日の未来の私に託せばいいわけで、今はもうこの喋りたい熱量で、喋りたい単語で、この順番で喋るんでいいんですよ。そう、いいんだと思います。はい。ね。というところで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ちょっとね、私が思ってるファッションの可能性とか、手帳ジャーナリングの意味、なんでこんなに一生懸命夢中になってやってるのかっていうことについて今日は少し話をさせていただきました。はい。今日もご視聴いただきありがとうございました。